今朝も皆さんと続けて学んでいきたいのはコロサイ人への手紙一章の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。私たちは今日からこの一章、特に9節から14節を一緒に考えていきたいと思います。この部分では著者であるパウロがコロサイの教会に対して自分の祈りを記していました。愛する兄弟姉妹たちが主に喜ばれる歩みを続けていくようにと、そう祈っていました。どんな内容が記されているのか、まずはいつものように御言葉をお読みしたいと思いますので、ぜひ9節から14節のところをご覧ください。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に、喜びをもって感謝を捧げることができますように。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。さて、これまでの流れを改めて思い返してみてください。先週まで私たちは数回にわたって3節から8節の部分を考えてきました。そして私たちはその部分に、コロサイの教会のことで感謝を捧げているパウロの姿を見ることができたわけです。パウロは神様に心から感謝していました。なんでかって、それはコロサイの兄弟姉妹たちが神様に喜ばれる教会として歩んでいるんだと、そうエパフラスからの報告で知ったからでした。何度も言いますけれども、パウロは実際に彼らに会ったことはありませんでした。彼らの歩みを直接見たわけでもなかったわけです。しかし彼らのうちに福音の力が確かに働いていて、信仰と愛と希望といった救われているものに見られる特徴がはっきりと生み出されていることを知らされ、パウロは大いに喜んでいました。世界中でも実を結び広がり続け、コロサイの兄弟姉妹のうちにも実を実らせていた福音の力、それがなんて偉大な力なんだと、そう彼は神様の働きに感謝していたわけです。こうしてパウロはコロサイの兄弟姉妹の忠実な歩みによって励ましを受けていました。そしてそんな励ましを受けていた彼が、続けて9節のところから彼らのために祈っているわけです。一体どんなことを皆さん祈ったと思います？それは、救われている彼らが継続して主に喜ばれるものとして歩んでいくことでした。パウロは神様に喜ばれる群れとして、もうすでに生きていた彼らが、コロサイの教会がその状態で満足してしまったり、立ち止まったりすることなく、ますます主に喜ばれるものとなっていくということを祈っていたわけです。このように9節は始まっていました。こういうわけで、私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますって。パウロはエパフラスから彼らの歩みを聞いたその日からそのことを祈り続けていました。彼らが成長していくことを祈り求めてたわけです。もちろん彼はコロサイの教会が抱えていた問題もよく分かってました。 前にも見たように彼らの間で誤った教えが広がり始めていて、信仰の土台が揺るがされていることも耳にしていました。キリストのことを否定してキリストだけでは不十分なんだという、そんな間違った考えによって混乱が生じているんだということも理解してたわけです。でもだからこそパウロはコロサイの信仰者たちがいろんな危険や誘惑、そういったものに負けることなく、ますます成熟したものへとなっていくことを願っていました。今持っている信仰や愛や希望、それに満足して立ち止まるのではなくて、主に喜ばれるものとして続けて成長していくということを祈り求めていたわけです。そしてこれは今の私たちにとっても大切なことであるというのは言うまでもありません。私たちのことをただ恵みによって救ってくださった神様は、私たち自身をより神様に喜ばせるものへと、私たち自身が神様を喜ばせるものへと変えられていくということを求めておられるわけです。救われてそれで満足ですって。あとはもう自分の好きな勝手に生きていくのではありません。私たちはすでに何らかのゴールに到達しているのでもないし、信仰者は例外なく罪を脱ぎ捨ててキリストに似た清いものへと変えられていくという、そんな信仰のレースを今走っているわけです。救われているのであればみんな同じレースを今走っています。かつてパウロ自身も自分の歩みについてこう述べていました。フィリピの3章の13節から14節のところに、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。あのパウロもひたすらに前をめがけて走っていました。ヘブルの著者もこのように教えていました。ヘブルの12章の1節のところを見てみると、ヘブルの12の1のところに、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんかって。走り続けていきましょうって。いろんな誘惑や危険は確かにそこにあります。罪との葛藤を経験して悲しいことに、時にそれに敗北してしまうこともあったりします。しかしそれでもなお私たち自身も主に喜ばれるものとして神様の助けを祈り求めながら信仰の成熟を目指してますますますます進んでいこうとするわけです。それが信仰者の歩みでした。さて皆さん、ちょっとここで立ち止まって考えてみてください。私たちはその大切さを確かによく知っています。キリストに似たものへと変わっていくために私たちが走り続けていくこと、その責任をも知っています。私たちもそのために今走っているわけです。でも実際に皆さん、私たちが主に喜ばれるものとして成長していくっていうのはどんなものへと変わっていくことを言うんでしょうか。具体的に私たちはどんなものへと変えられていくことを目指していくんでしょうか。そもそも主に喜ばれる歩みとは皆さん一体どのようなものなんでしょう。その答えを私たちは今回パウロの祈りの言葉から見ていくことができます。パウロは信仰者として生きていたそのコロサイの兄弟姉妹たちがますます主に喜ばれるものとして歩んでいってくださいと、そう祈っていました。このように歩んでいってほしいんだと神様に祈ってたわけです。私たちはそんな成長を願うそのパウロの祈りのうちに、 特に主に喜ばれる歩みに欠かすことのできない6つの要素というものを見て取ることができます。主に喜ばれる歩みに欠かせない6つの要素です。ですから皆さん、これから私たちはそれぞれの要素を少し時間をかけて見ていきたいと思います。そして見ていく中にあって、ぜひ自分自身の歩みと照らし合わせてみてください。自分自身のこととして一緒に考えてみましょう。私たち自身も今ますます主に喜ばれるものとして成長し続けていこうとしています。御言葉が教えているその姿に私たちは近づこうとしているのかどうか、そのことをよく考えてみましょう。その助けと励ましになることを心から祈っています。では早速それら3つの要素を考えていきましょうと言いたいんですけど、でもその前に少しパウロの祈りそのものにちょっと目を向けてみましょう。彼の祈りの姿勢について私たちは9節の初めにそれを見て取ることができます。パウロの祈りの姿勢が9節の初めにこう描かれてました。9節もう一度見ていただくと、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますって。皆さん、これがパウロの祈っていた姿でした。さっきも触れたように、コロサイの教会に関するエパフラスの報告を耳にして以来、パウロは彼らのために絶えず祈ってたわけです。で、ここでまず皆さんに注目してほしいのは、この祈り求めていますと訳されている言葉です。パウロは祈り求めていますって書いてました。一見すると皆さん、日本語だと一つの言葉に見えるかもしれませんけども、実はここではパウロは2つの言葉を用いていました。祈るという言葉と求めるという言葉です。まず祈るっていう言葉ですけれども、祈るという言葉は最も一般的にパウロの書簡の中で使われていた言葉で、文字通り神様に向かって祈るということを意味していました。これはまあ皆さん文字通りです。神様に向かって祈ること、祈るっていう言葉をここで使っていました。これは一般的に出てくる、よく出てくるものです。でもそれに続いて出てきていたこの求めるっていうことで言葉、この求めるという言葉は祈るという言葉よりももっと具体的な言葉でした。もっと具体的な言葉で、何かを明白にへり下って要求するということを意味していました。何かを明白にへり下って要求するということです。単に祈るということよりも、求めるという言葉、求めるということ、そこに強調の意味があるわけです。つまりパウロは神様に向かってただ祈っていたのではありません。パウロは神様に向かって何かを明白にへり下って求めてたわけです。訴えてたわけです。求めると、ごめんなさい、祈ると求める。こんな2つの言葉を彼はここに用いていました。忠実に歩むコロサイの兄弟姉妹たちの姿をパウロは覚えて、彼は神様に向かって祈り求めてたわけです。言い換えれば、パウロはそれだけこの兄弟姉妹のことを気にかけていたということです。彼らのことを思って熱心に神様に祈っていたということです。単に祈ってたんじゃありません。祈り求めてたわけです。パウロは喜ばれるものとして歩んでいるというその彼らの様子を聞いて、神様に向かって感謝して、そして彼らのために絶えず祈りを熱心に捧げていました。でも想像できません。エパフラスから報告が彼のもとに届いたときに、彼らがすごい神様に喜ばれるものとして歩んでるんだという報告を聞いて、どれだけパウロは喜んだことでしょう。そして喜んだパウロは感謝にあふれて、いかに熱心に彼らのために祈ろうとしていたでしょう。でもそうやって皆さん、神様に感謝を捧げて、そして他の兄弟姉妹のことを心から祈るという人物、それがまさにパウロでした。彼はそうやって 感謝するだけじゃなくて、兄弟姉妹のことを祈り続けるというそのことを常に成していた人物でした。だからこそ皆さん、私たちが他の手紙を見ていけば、他の手紙の中でも同じような姿を見て取ることができるわけです。例えばエペソの手紙に戻ってみると、エペソの手紙の1章の15節16節のところでこんなふうに彼は祈っていました。こういうわけで、私は主イエスに対するあなた方の信仰と全ての生徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っていますって。まあ、どこかで見たような言葉が並んでましたよね。でも同じようにパウロは感謝を捧げて祈っていました。同じようにピリピの一章を見てみても、ピリピの一章の3節から5節のところに、ピリピの一章の3節から5節のところにこうありました。私はあなた方のことを思うごとに、私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝していますって。見えません、皆さん。パウロは感謝を捧げ続けていました。同時に祈り続けていました。こんな姿勢から私たちも多くのことを学ぶことができるわけです。いろんなことを私たち見て取ることができます。でも一つ私たちが覚えられること、それはパウロの祈りというのは必ずしもいつも何かしらの問題が生じたから捧げられるものではなかったということです。皆さん、パウロの祈りっていうのは試練や危機が起こった時だけ、何らかの必要が生じた時だけ捧げているものではありませんでした。彼は何で今祈ってました？彼は忠実に歩もうとしているその兄弟姉妹のこと、そのことを覚えた時に、そしてまたそのうちに働いている神様を覚えた時に、その時に感謝にあふれて、その感謝に動かされて熱心に祈っていたわけです。彼の動機は感謝でした。自分自身の祈る生活を少し皆さん考えてみましょう。果たして私たちはどんな時に祈りを捧げているでしょう。どんなことを普段祈っているでしょう。もちろん私たちはどんなことであろうと神様に祈ることはできます。日々の歩みの中にあって、苦しみや難しさを覚えるときに、いろんなチャレンジを受けるときに、神様に正直にそれを打ち明けて全てを委ねることもできます。どんな状況に置かれようとも、試験者なる神様により頼みながら生きていくことができるというのは、私たちに与えられている大きな喜びです。私たちに与えられている大きな特権です。でもどうでしょう、果たして私たちが祈りを捧げるのはそんな必要を覚えた時だけになっていないでしょうか。家庭や職場において何かしらの困難が生じた時だけ神様に頼っていたりしないでしょうか。そして何より皆さん、私たちが祈っていることはどんなものでしょう。祈ることのほとんどが何かをしてくださいとか、これを与えてくださいとか、この問題をどうにかしてくださいになっているでしょうか。またどうでしょう、今私たちが見たようにパウロは他の兄弟姉妹のことに心を止めて関心を払い祈っていました。私たちの祈りはどれだけ他の兄弟姉妹のことに関心を払ったものでしょう。同じ主を愛して歩んでいる者たちのうちに働いているその神様、その神様の働きに感謝して、私たちが祈りを捧げたのはいつが最後でしょう。他の兄弟姉妹の忠実な歩みを見て、そのことで神様に私たちが感謝を捧げる、そんな祈りを捧げたのはいつが最後でしょう。 皆さん、私たちはどんな時も祈りを捧げることができます。必要を覚えている時だって祈ることができるし、そうでない時だって同じです。他の兄弟姉妹の成長のために私たちは心を配って祈り続けていくことだってできます。そして皆さん、それは他の人たちが苦しんでいる時だけではありません。病気や罪といったさまざまな問題がある時だけでもありません。もちろんその時に祈ることもできます。でも私たちは他の兄弟姉妹たちが神様の前に喜ばれるものとして歩んでいる、そんな時も一緒に喜びを持ってその人のために祈り続けることができるわけです。ますますその人が神様に喜ばれるものとして歩んでいくことができるようにって、そう私たちはお互いに祈ることができるということです。パウロは自分自身のことだけじゃなくて、他の兄弟姉妹のうちに働かれているその神様の力にいつも感謝を捧げていました。他の兄弟姉妹のことを祈っていました。じゃあ私たちはどのように祈るでしょう。私たちも兄弟姉妹の成長を共に喜んで励まして、そう歩んでいくことができます。パウロはそう祈っていたわけです。それが彼の祈りの姿勢でした。さて、今私たちはパウロの祈りの姿勢を見たわけですけれども、ここからはじゃあ実際に祈りの内容に入っていきましょう。パウロはコロサイの人々たちが主に喜ばれる歩みをするものへと成長し続けていくために、6つの必要な要素を挙げていました。今日は6つあるうちの1つしか見ませんけれども、その1つ目の要素が9節の特に後半の部分に記されています。もう一度9節見ていただいて、後半部分にこう書いていました。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにって。一つ目の欠かせない要素、それは神の御心に関する知識に満たされることでした。一つ目は神の御心に関する知識に満たされることでした。パウロはそうやって愛する兄弟姉妹たちがますます神の御心に関する知識に満たされるようにと祈っていたわけです。でも皆さん、これ一体どういうことなんでしょう。神の御心に関する知識に満たされるってどういうことを言うんでしょう。そのことを考えていくために、今私たちが読んだこの祈りの部分を少し細かく分けて一緒に考えてみましょう。まずはじめに注目してほしいのは、パウロはここで満たされますようにという動詞を用いていました。最後にこう書いてたわけです。満たされますようにって、満たされますようにっていうこの言葉ですけれども、これにはもともと何かをいっぱいにするとか完全に埋め尽くすといったような意味が含まれていたりします。満たされますようにっていう言葉には、何かをいっぱいにするとか完全に埋め尽くすといったそんな意味が含まれていたりします。まあ、皆さん容易に想像できると思いますけれども、水を注いでいっぱいになってしまったコップ、もうこれ以上は何も入れることができない、何も注ぐことができない、そんな状態をこの言葉は表しているわけです。でも同時にこの満たすという言葉には、そのようないっぱいにするというような意味から派生してある別の意味が聖書の中で用いられることもありました。どんなふうに用いられていたのか、それは皆さん自身でちょっと今から具体例を見るので考えてみてください。こんなふうに用いられるわけです。例えばこの言葉、ルカの6章のところで、安息日の日にイエス様が 病気の人を癒すかどうかをじっと見ていた。律法学者とパリサイ人に使われていました。イエス様とその彼らの間でのやり取りが、その6章の9節のところから11節のところに記されています。こんなふうに書いてるわけです。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆のものを見渡してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合ったって。さて、思った人もいるかもしれません。満たすなんていう言葉がどこにもありませんって。でもこの満たすという言葉がどこにあるのかと思った方ですけれども、この箇所ですっかり分別を失ってしまってと訳されているこの言葉、これを直訳すると、ここは怒りで満たされてしまってと訳すことができます。すっかり分別を失ってしまってって訳されていたこの言葉ですけれども、ここを直訳すると怒りで満たされてしまってと訳すことができます。つまり皆さん、この時の律法学者たちのその内側というのは、イエス様に対する憤りでいっぱいになってたってことです。彼らの心というのは、他の思いとか他の感情が入る隙間も1ミリもないほど怒りで埋め尽くされていたというわけです。でここで皆さんに気づいてほしいのは、そんな怒りで満たされていた彼らがどんな状態になっていたかということです。どうなってました？彼らは憤りによって分別を失っていただけじゃなくて、イエス様をどうにかしてやろうと策略を練っていましたよね。言い換えれば、彼らは怒りによって完全に支配されていたということです。そして怒りによって支配されていた彼らは、結果として誤った行動を取るようになっていました。そしてこれが皆さん、満たすのもう一つの意味でした。この言葉というのは、何かによって支配されること、何かによって支配されること、内側に満ちているものにコントロールされること、内側に満ちているものにコントロールされることを表していました。でも皆さん、よくわかりますよね。律法学者たちのうちには怒りが満ちていました。怒りによって支配されてたわけです。怒りによって支配されてる人はそこでとどまるのではなくて、誤った行動を生み出していました。イエス様をどうにかしてやろうかと、そう話し合ってたわけです。支配されてるものによって行動が生み出されていくわけです。これ以外の箇所でも私たちはその様子を見て取ることができます。例えば、今度は良い例ですけれども、使徒の4章の31節のところを見てみると、使徒の4章の31節のところではこう書いてました。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ、彼の神の言葉を大胆に語り出したって。ここでは皆さん、はっきりと見て取れました。何によって満たされていたかって、聖霊によって満たされていたわけです。聖霊によっていっぱいになっていました。そしたらどうなったかって、神の言葉を大胆に語り出していました。支配されているものによって行動が乱されるわけです。もっと分かりやすいのは、エペソの5章の18節のところにこう書いてました。エペソの5章の18節に、また酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさいって。 パウロがここで言わんとしていたことはもう明白でした。彼はお酒に酔うということと御霊に満たされるということを対比してたわけです。さて皆さん、容易にわかることですけども、人がお酒に酔ってしまえばどうなります？お酒に酔ってしまったら、その人はお酒によって支配されるようになるわけです。お酒によって支配されるようになってしまったら、その人は普段しないような言動を取ったりするようなことがあったりします。だからこそパウロはお酒に支配されるんじゃなくて、御霊に満たされるということを求めていました。他の何かによってではなくて、御霊によって支配されて歩んでいくということを人々に命じていたわけです。ですから、こうやって私たちがいくつかの箇所を見ていけば、とても大切な原則を見て取ることができます。一体どんな原則かって、私たちは自分たちの内に満ちているものによって外側の行動が支配されるということです。自分たちの内に満ちているものによって外側の言動が支配されるということです。もっと言うのであれば、何で心を満たしているかによって私たちの歩みというのは左右されてしまうということです。思い返してみれば、イエス様も似たようなことを口にしていました。ルカの6章の45節のところに、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからですって。心に満ちているものが外側に出てきますって。だとすれば、皆さん、私たちが何で自分の心を満たしているのかということは非常に重要な問題になるわけです。間違ったもので満たされていれば、当然それに間違った振る舞いが現れるようになります。怒り狂っていたあの立法学者たちのように、怒りで満ちていればそれに伴った間違った行動が出るわけです。主を喜ばせるものとして歩んでいこうとするのであれば、主に喜ばれるものによって満たされて、私たちは支配されていく必要があるわけです。じゃあ具体的にそれって何なんでしょう。何によって私たちは満たされる必要があるんでしょうか。もちろんそのこともパウロはよく分かっていました。だからこそ、もう一度皆さん、9節のところ、コロサイの1章の9節のところに戻っていただくと、9節のところでパウロは、どうかあなた方が満たされますように、なんていうふうには祈ってなかったわけです。なんて祈ってたかって、彼はあなた方が、どうかあなた方が神の御心に関する真の知識に満たされますようにと祈っていました。何で満たすのかって、神の御心に関する真の知識で満たされますようにって、それで完全にいっぱいになるようにって、そう願っていたわけです。じゃあ皆さん、今度はこの神の御心に関する真の知識って一体何なんでしょう。これも皆さんちょっと分けて考えてみると、まず神の御心という言葉が使われていました。神の御心って、これって一体何だと思います？もしかしたら信仰者が頻繁に使う言葉の一つかもしれません。私たち自身もよくに口にしていたりするかもしれません。これから先、自分が何をすればよいのかわからないので、今神様の御心を求めていますとか、自分の将来に関する神様の御心がまだ私にはよくわかりませんとか、私たちは時にこうやって神様の御心というものを口にするときに、この御心が何かしら先行き不透明で、実際にそれが起こるまでよくわからない、ある種神秘的なもののように扱っていることもあったりします。 そして確かに聖書を見てみると、そのような神様にしかわからない、私たちにはわからない神様によってあらかじめ定められた御心が存在しているということも見て取ることはできるわけです。でも覚えていてほしいのは、パウロはそういった意味でここで神の御心という言葉を用いていたのではなかったということです。じゃあ何なのかって、もっと言うのであれば、私たちが聖書を見るときに、私たちはそこにもうすでにはっきりと示されてある神様の御心というものを見て取ることができます。パウロはその御心のことを口にしていました。起こるまでわからないような、神様だけが知っているような御心の話をしているわけじゃなくて、この御言葉に記されてある、もう神様がすでに明らかにされたその御心のことをパウロはここで触れていたわけです。そして私たち信仰者にとって必要な御心、もちろん私たちは神様が先になされることを祈ることはできますけれども、でも私たちは何よりもこの御言葉に記されている御心というものを日々祈り求めていくこと、日々従っていくことが大切になるわけです。でも具体的にどんな御心が、じゃあ御言葉の中に記されているのかって、もういろんなことを挙げることはできますけれども、例えばこんな御心を私たちは聖書の中にはっきりと見ることができます。第一テサロニケの4章の3節のところを見るとすれば、第一テサロニケの4章の3節のところにはこう書いてました。神の御心はあなた方が清くなることですって。皆さん、これが神様が私たちに願っていることでした、求めていることでした。清くなることですって。またそれだけじゃなく、第一ペテロの2章の15節のところにはこう書いてました。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからですって。善を私たちが行っていくということ、それをもって無知な人々の口を封じるということは神様の御心だということです。神様が私たちに求めているものだということです。ですから皆さん、もちろん私たちが神様がなされるということを期待して、まだ私たちには見えていない神様の祈りを求めていくことはできます。将来の選択肢をどうしようかって言って、私たちは神様の助けを祈り求めていくこと、もちろんそれはできます。神様の御業を私たち待ち望むことももちろんできます。でもそれ以上に私たちにとって大切なのは、もう私たちにここ示されてある、もう明らかにされているこの神様の御心に心を留めるということになるわけです。私たちの神様は御言葉を通してご自身がどのようなお方なのか、それをもうすでに明らかにされました。それと同時に、ご自身が私たちに対して何を求めておられるのかということ、何を私たちに願っておられるのかということも示しておられるわけです。だからこそ皆さん、もしこの先いろんな選択肢で迷うことがあって、神様の御心がわからないって、もちろんそのことを祈ることはいいですけども、でもそんな時にもし直面するのであれば、まずこの御言葉に記されている御心に目を留めて考えることです。この御心に従っていくことです。この御言葉に照らし合わせて自分自身に問いかけてみることです。例えばどうやって問いかけるかって、自分が今じゃあ選択しようとしているということ、それは清くなるという、そのことを望んでおられる神様の御心に沿ったものなんだろうかって。漠然としたものでありません。御心はこの御言葉に書いてました。だから私たちが選択する時の考えないといけないこと、それは私たちがそれを選択した時に神様の前に清さを求めている、それに助けになるのかどうか、それを私たちが従うことができているのかを求めるということです。それだけじゃありません。例えば皆さん、私たちがいろんなところで今いろんなことがあった時に、私たちはじゃあ人々が見ている中で、自分が今取ろうとしていること、今取ろうとしているその振る舞いであったり言動であったり、そういったものは 善を行うことを望んでおられる神様、その神様の御心に沿ったものであるだろうかと、そう考えることもできるわけです。自分が今やろうとしていることが善を行うことを望んでおられるその神様の御心になさってないものだったとすれば、それはしないということです。ですから私たちはこうやって神様の御心を御言葉の中にはっきりと見て取ることができます。そして私たちはこれに従っていくことが求められているわけです。聖書を見てみれば、私たちの日々の歩みの中において必要な知恵であったり助けを見出すことはできます。御言葉を通して神様がもうすでに明白に示されたその御心こそ、信仰者の歩みにとって欠かせないものになるわけです。それが神の御心でした。でそれに加えてパウロはここで、じゃあこの神の御心に関する真の知識っていうわけです。ここで知識って言ってるわけですけども、この知識って一体何を意味してるんでしょう。この知識って訳されている言葉ですけれども、これにはもともとギリシャ語のエピグノーシスという言葉が使われていました。エピグノーシスという言葉が使われているわけです。うわ難しいって、そうちょっと敬遠するのを待ってもらって、ちょっと落ち着いて考えてみると、このエピグノーシスっていうのは、このグノーシスっていう言葉の頭にエピっていうその言葉がくっついてできたものでした。エピグノーシスって、でグノーシスっていう言葉ですけれども、実は皆さんこれはいろんなところでもう何回も登場しているので、おそらくどっかで触れてるはずです。ギノスコっていう言葉の名詞形でした。ギノスコって皆さん覚えてます？ギノスコって何だか知ってます？もし知らんっていうのであれば、まあ、もうこのコロサイの手紙を見ていくときに何回も出てくるので、もうこの際に覚えておいてください。グノーシス、このギノスコっていうのは、ですから単なる、まあ、もちろん知るって訳すことのできる言葉ですけれども、単なる本で得たような知識を表すのではありませんでした。このグノーシスが知るって言った時に、知識って言った時に、これは単なる本で学んで得たようなその知識のみを表すのではありませんでした。知るは知るです。でもこの知るっていうのは経験とか関係を通して得ることのできる、そんな知識のことを表すわけです。何かを自分が経験して得ることのできるその知識、誰かとの関係を通してそこで自分が得ることのできる知識、頭でっかちのようなそんな知識じゃなくて、自分自身の経験を通して得られる個人的なその知識のこと、そのことをこのグノーシスという言葉は持っているわけです。大丈夫ですか？グノーシスという言葉はそんな意味を持ってました。個人的な知識のことです。経験を通して得られるそんな知識のことです。そしてそんな言葉の前にエピっていう言葉がくっついてたわけです。エピって何なんですかというと、エピっていうのは強調の意味合いを持っている言葉でした。つまりこれら2つがくっつくと、エピグノーシスっていうのはより完全な知識のことですか。ただの知識じゃなくて、ただの個人的な知識じゃなくて、より完全な知識のこと、より深い体験を通して味わった個人の知識のこと、より深いものです。より完全なもの、そのことをパウロは強調しているわけです。そういった知識のことを表していました。ですから皆さん、パウロはこうやってコロサイの教会の者たちが神の御心に関するその知識に満たされることを祈ってたわけです。彼らが神様が明らかにされているその御心というのを、ただ知識として蓄えるんじゃなくて、それを個人的な知識として経験として持っていくこと、 御心を単なる知識として蓄えるんじゃなくて、それを個人的な知識として受け入れて従っていくということ、そうやってますます生き方が変えられていくということ、そのことを求めていたわけです。単に頭でっかちになってくださいなんてことを言ってたわけではありません。神の御心に関するその知識、そのことを個人的な知識として、個人的なものとして知っていくということをパウロは願ってたわけです。それこそが皆さん信仰者の歩みにとっても鍵となるものでした。でこうやって私たちが神の御心に関する知識って、まあ、知識ってことは何回も繰り返してきたわけですけれども、これを聞いてある人は思うかもしれません。いや私にはちょっと難しいことは分かりませんって、だから知識ってものは私にはいりませんって、神様に祈りながら、まあ、歩んでいれば大丈夫じゃないんじゃないですかって。もちろん祈るということはそれぞれにとって大切なことで、欠かすことのできないものです。でも御言葉というのは、知識というものはいらないなんてことは決して教えてはいませんでした。むしろ信仰者にとって知識というものが欠かせないものであるということを繰り返し繰り返し訴えているわけです。もう分かりやすく書いているのは箴言の19章の2節から3節ですけれども、箴言の19章の2節から3節を見てみるとこう書いてました。熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者はつまずく、人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす、しかもその心は主に向かって激しく怒るって。熱心だけで知識のないのは良くありませんって。またエペソの4章の13節から14節のところを見てみると、そこには知識を持たないままでいることの危険性も見て取ることができるわけです。エペソの4章の13から14にこう書いてました。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくって、はっきり記されてました。皆さん、もし知識が なければその人はどうなるって書いてました。その人は自分の愚かさによって自身の生活を滅ぼしてしまうかもしれません。何より知識というものがなければ、まるで小さな子供のようにいろんなものに惑わされて、いろんな間違ったものに騙されて、その歩みというものが不安定になってしまうというわけです。だからこそ私たちが大人になっていくために、成長していくために、知識というのは必要不可欠なものでした。信仰者にとって神様の御心に関する個人的な知識に満たされるということ、それは主に喜ばれるものとしてなっていくのに重要な、欠かすことのできない要素だったわけです。そうやって私たちが御言葉を通して示されている神の御心を知って、心がその知識に支配されていけば、その心がその知識にでいっぱいになっていけばどうなるかって、それによってその人は影響を受けて、そして主に喜ばれるものへと変えられていくわけです。最後にその点をさらに強調するために、こんな言葉をパウロは付け加えていました。9節のところ戻ってみるとこう書いてます。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますようにって出てきました。あなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によってって、一体何をパウロを言わんとしたんでしょう。ここで霊的な知恵と理解力って書いてました。これらはほとんど、まあ、同義語のような感じで使われてます。でももし簡潔に言うのであれば、霊的な知恵っていうのは御言葉の中で、御言葉の中に記された 教えとか原則とか、それを吟味して読み取る能力のことです。知恵っていうのは御言葉のうちに記された教えとか、原則とか、そういったものを吟味して、そして読み取る能力のことです。それと付随するのが理解力ですけども、じゃあ理解力って何なのかって、理解力っていうのは今それ読み取ったその教えとか原則を理解して自分の生活に実際に適用する能力のことを言うわけです。今知恵を持って読み取ったその教えや原則というものを理解して、そして自分の生活に実際に適用すること、それを理解力でした。それが理解力でした。御言葉を読んだ時に、御言葉のうちに記された教えや原則を吟味して読み取って、それを知恵でもってやって、理解力というのはその教えや原則を理解して自分の歩みに実際に適用することでした。パウロは皆さん、そんな知恵とか理解力をコロサイの兄弟姉妹のために祈っていたということです。彼らがますます知識に満たされていくときに、その知識というものを正しく理解して、そしてそれを実際に生きていくということ、そして実際に生きていくことを通して彼らが主に喜ばれるものへと変えられ続けていくということ、そのことを願っていました。知恵と理解力も主に喜ばれるものとして成長していくのには欠かせないものとして挙げられていたわけです。これは皆さん当たり前かもしれません。私たちも同じです。信仰者が御言葉の真理を、御言葉を読んだ時に正しく理解できれば、それに基づいて正しい判断ができるようになるわけです。正しい判断ができるようになれば、間違いなく神様に喜ばれる選択ができるようになります。そうなれば神様に喜ばれるものへと変えられていくわけです。そんな順番、そんな順序、マカサ先生もこんなことを9節をまとめた時に述べていました。9節のこのように記しています。信じて従順に聖書を学ぶことは神様の御心を知ることにつながります。そのような知識で満たされた心は、神様にかなった行動の一般原則を理解することもできるようになります。その知恵はそれらの原則を人生の状況にどのように適用するかも理解することにこととなります。このような進歩は必然的に神様に喜ばれる性質と歩みをもたらすことになるわけです。私たちが神様の御心が記されている御言葉を読んで、その知識で心を満たし、知恵と理解力を持ってその真理を実際に生きていくということ、それによって私たちはますます変えられていくわけです。パウロはそのことをコロサイの兄弟姉妹のために祈っていました。あなた方が得られる霊的な知恵と理解力によって、神の御心に関する真の知識に満たされますようにって。これは皆さん、私たちも同じです。私たちが振り返ってみれば、私たちだって最初は神様の御心が何なのかは分かりませんでした。もっと言うのであれば、生まれながら罪に死んでいた私たちは御霊を持っていなかったがゆえに、御心を知ることすらできませんでした。第一コリントの2章の14節のところにこう書いてありました。第一コリントの2の14に、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからですって。かつて私たちにとっては愚かなことでした。でもそんな私たちのうちに神様が働いてくださって、恵みによって救われた私たちには聖霊なる神様が与えられたわけです。そしてこの方の働きによって、私たちは次第に自分のこととして神様の言葉を理解することができるようになりました。そしてそれによって変えられ続けてきているわけです。 神様が私たちのうちに働いて私たちを変え続けてくれています。そんな歩みというのは皆さん今もう終わったわけではありません。私たちはもうゴールに到達したわけではありません。私たちは続けてそれを成していくことが必要になるわけです。コロサイの兄弟姉妹たちと同じです。じゃあ皆さん私たちはどのように歩んでいくべきなんでしょうか。私たちにとって何よりも大切なこと、それはいつも神の御心に関する知識に満たされて歩んでいくということです。言い換えるのであれば、私たちに神様が与えてくださったこの御言葉とこの聖書と私たちが時間を共にし続けるということです。皆さん、もし私たちが神様に喜ばれるものに歩んでいきたいってそう願っていながらも、そのために必要な神の御心を知るために必要なその聖書と時間を共にしていないのであれば、聖書を読んでいないのであれば、当然そこには成長なんてありません。主に喜ばれるものとはどんなものなのかということを私たちが何にも知らずに、どうやってそれをそんなものとして生きていくことができるでしょう。だからこそ皆さん、私たちは真の知識に満たされて歩み続けていくことが大切になるわけです。御言葉に心を止めて御言葉を読むだけじゃなくて、御言葉を覚えたり御言葉を心で瞑想したり、そうやって私たちは御言葉と共に歩み続けていこうとするわけです。そして皆さん覚えておいてください。もう私たちはよく知っていることです。私たちの希望も喜びもこの聖書の中にあります。私たちの慰めも平安も私たちはこの御言葉の中に見出すことができます。私たちの信じている偉大な神様がどんなお方なのかということも私たちはこの御言葉を通して知ることができます。私たちがクリスチャンとして神様に喜ばれるものとしてどう変わっていくべきなのか、何を神様が求めておられるのか、そのことも私たちはこの中に見出すことができます。罪にあふれているそのこの世の中にあって、いろんな誘惑やいろんな罪との戦いがあるその中にあって、私たちに必要な霊の武器もこの中に記されているわけです。私たちの歩みに必要な基盤はもうここに記されています。そして皆さん、何より私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、3日後によみがえられたあの救い主イエス・キリスト、この方の偉大な力というものも私たちはこの中に見出すこともできるわけです。だから皆さん、私たちに必要なものは全てこの中にあります。ここに私たちが主に喜ばれるものとして歩んでいくためのその力があるわけです。だからこそこの言葉と時間を共にし続けていくことです。それが皆さん、私たちの成長には欠かすことができません。でも皆さん、同時に私たちはそうやって御言葉と時間を共にするだけじゃなくて、パウロがそうであったように、私たちは神様に祈りをしながら生きていくことが必要になるわけです。御霊のことは御霊によってわきまえるんだと言われている以上、私たちは常に神様の助けを祈り求めながら、助けを求めながら歩んでいくことが欠かせないわけです。私たちが御言葉を開けて御言葉を学ぶときに、神様の助けを祈り求めながら、神様に理解させてくださいとそう助けを求めながら、私たちは歩んでいこうとするわけです。そして覚えておけること、それは皆さん、私たちはそれを自分のためだけに祈るのではないってことです。パウロは何してました？他の兄弟姉妹たちがますます成長していくようにと祈ってたわけです。私たちも同じことができるということです。私たちも自分自身が成長したいから御言葉を学んで祈りながら歩んでいこうとします。でも皆さんの隣に座っているその兄弟姉妹も同じように歩んでいこうとします。だからその人のために私たちは悪い時だけじゃありません、良い時も祈ることができます。あの兄弟姉妹がますます主に喜ばれるものとして歩むことができるように、どうか神様助けてあげてくださいと共に 喜びを分かちながら祈っていくことができるということです。自分のことだけじゃなくて他の兄弟姉妹のことを祈れます。そんなものとして共に成長を目指して歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。こうして私たちがいつもあなたの言葉を見るときに、そこにあなたの偉大さを見ることができ、あなたの知恵を見ることができ、本当に私たちに必要なすべてのものを見出すことができます。そんなものを神様もうすでに与えてくださっていることを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこの神様から与えられた御言葉を愛するがゆえに、今日学んだこともすべて含め御言葉に従っていくことができますように、私たちがあなたの助けを祈り求めながら、いつも心を御言葉で満たして、そしてあなたに喜ばれるものとして続けて変わり続けていくことができますように、どうか神様一人一人に助けを続けて与えてくださいますように、また同時に私たち自身が自分のことだけを祈るのではなくて、同じように歩もうとしている兄弟姉妹のことをいつも覚えて、互いに励まし合い、互いに祈り合って、共に成長を目指すことができるように、その助けをも神様続けて与えてください。この御言葉を心から感謝いたします。こうして私たちがあなたを愛するがゆえに、あなたに従っていくことを通して、ますますあなたの栄光を表すものとして変わり続けられますように、あなたの皆に栄光がありますように、このすべてを御手に委ね感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。